江ノ電の長谷駅を降りて極楽寺に向かって歩く。ゆるーく左にカーブする134号線を横目に、脇道に入って小さな小屋の手前を右、バナナの木が見えたらそれを目印に小高い丘をとことこ登っていくと、電気の剥がれたちょっとだけ古い一軒家がある。そう、それが海を愛する仲間が集うカフェ、メローウェーブ。
東京 FM メローウェーブ。今日メローウェーブカフェのオーナージョージさんのもとに遊びに来てくれるのは、フォトグラファーの熊野淳二さんです。
It's March. First day of March. Well, it's spring all the way here. Think we'll go out, no wetsuit pretty soon, maybe a couple more weeks. Ah, those kids with the wetsuits on, when are they gonna grow up? Water's warm around here. They should get out there in the water and surf. In our birthday suits. The wonderful birthday suits. We'll talk about birthday suits. I wonder what happened to that little girl Romy. I haven't seen her in a while.
おはようございます。
おお、やっと来てくれた。寂しかったよ。
なんかでもちょっと悪口言ってませんでした。大丈夫？
うん、悪口じゃないね。それはね、すごいね。ね、一回ね、あったよね。僕なんかお店でロミちゃんの話してたら、
そうそうそうそう。
友達がその
店にいて、お友達が隣で飲んでたらしいですね。
怖いよね、怖いのってね。
気をつけてくださいね。
でも。もし俺本当悪口言ったら、そんな笑って言ってくれなかったからね。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。熊野さん元気？
元気ですよ。
彼初めてな、ロミちゃんは。
よく最近実は海でお会いしてます。
よく海でお会いしますね。
はい、かちゃんとご紹介してくださいよ。
あ、熊野さんです。
はい、
あのカメラマンの
下のお名前は
熊野淳二です。
でも淳二って呼ばないよね。みんな熊野だけだよね。
そうですね。あと熊ちゃんとかって言ってくれる人が多くて。
かわいいですね。
熊野ってかっこいい名前だもんね。
ありがとうございます。
ね、強そうな音するよね。
強そうですね。
でもどう、強い？
全然弱いです。
そうか。でも、もともと生まれどこだったの？
は、地元湘南というか片瀬というところで、ずっと生まれも育ちもそこですね。
じゃあもうたくさん熊野さんっているな、そこら辺は。
そうですね、地元はやっぱ多くて熊野近所にいっぱいいますね。
なんかお店とかも熊野っていうお店とかもね、
あるんだ。
はい、お見かけしますよね。
そうですね、遠くでは一応つながってるらしいんですけど、多分遠い親戚で、はい、
でも何人かは近い親戚もいるでしょ。
あ、います、います、
ね、
うん、
いいね、そういうのもね。
いいですね、
うん、でもなんか悪いことできないけどね。
常に誰かに見張られてる感じ。
本当そうですよ。
熊野さんはなんでこうフォトグラファーになろうと思われたんですか？
そうですね、サーフィンしてる時にプロサーファーの川村雅美さんが鵠沼でサーフィンしていて、で僕がパドルで沖に出ようと思った時に、マミさんがこう沖から乗ったと思ったら次チューブライディングをメイクして、でわあこの瞬間すごいと思って、でなんか残せないかなと思った時に、もうそれはやっぱ写真しかないと思って、で写真を始めるようになったんですよね。
すごいね、マミの影響。
すごいですね。
山美さんすごいですよ。
チューブ入ったんだ。
チューブ入ってましたね。
生意気にやろうな。
そっち。
すごいね。でもそういう一つの一瞬でそういうことを考えるっていうのは、やっぱカメラマンがなんか血に入ってんじゃないの、そういうの。
そうですかね、
うん、だってそうしないと、俺たくさんサーファーがチューブ入ってるの見てるけど、そう思ったことないもんね。
あ、確かに。
GoPro ぐらい発明してよ。
でもそれはおいくつの時だったんですか？
それは21歳ぐらいの時ですね。
その時はもうサーフィン何年ぐらいやってたの？
サーフィン始めたのが17歳だったんで、もう4年ぐらい経ってからですね。
そうか、それからカメラ買いに行った？
買いに行きました。最初映るんですの、防水バージョンのやつを買って。
売ってたよね、映るんですのね。
売ってましたね。
よくさ、こんなので防水だと思ってるね。
そうそうそうそう。
最初はどうかなと思ったでしょ。
はい。
でもちゃんと取れてた。
できました。
あんまり取れてなかったですね。
でもあの水は入ってなかったでしょ。
そう、入ってなかったです。
でもあれだったら難しいよ。あ、シャッター押してからさ1秒くらいあるじゃん。
そうですね。タイムラグが
通り過ぎちゃってるみたいな。
そう
でそれからこう、何かこう勉強されたりとかしたんですか。
そうですね、その後大学卒業してから夜間で写真の専門学校に行って、でそれから、アルバムの制作会社行ったりとかして、でその後都内の、ファッションとか広告撮ってるスタジオでスタジオマンとして働いて、それからフリーになりました。
スタジオマンで働くとさ、はい、ライティング良くなるよね。
そうですね。
ね、あそこあれスタジオの中ってライティングすっごいうるさいからね、
カメラ
って
。
はい、うん、外だとあんまりないもんな、それね。
そうですね。
それ何年ぐらいやったの。
あ、それ1年やんないぐらいです。さすがにちょっとやっぱサーフィンの写真が撮りたいんで、もしファッションでそっちやっていくんだったらずっとそこにいた方が良かったんでしょうけど、そんなにあんまり長くいてもしょうがないかなと思って、いっぱい勉強して、
それ出てっちゃったんだ。
うん、そうです、そうです。
出てってどこ行ったの、この次。
あ、そのやっぱ地元に帰ってきたんですよね。しばらく東京住んでたんですけど、もうさすがに恋しくなって海が。
そうだよね。
はい、
そう、俺も1年しか住んでこないんだよね、大体。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですね。
一回住んだんで1年か。でもやっぱし大学山に住んでるとさ、休みの日は休みの日になんないんだよね。
ああ、
なんか生きてるじゃん東京って。
うん、
あの湘南行くとさ、休みの日じゃない日でも休みじゃん。
はい。
そういう感じだからいいんだよね。
うん、
そ、湘南戻ってどういう仕事になったの。
そんであれですね、超望遠レンズってサーフィン撮るやつ600ミリっていうのがあるんですけど、
高い。
そう、高いやつを買ったんですよ、思い切って。
あれってさ、カメラ屋さん行って小さいさ、でっかい200ミリなんかあるじゃん。
はい、
ああいうんじゃさ、ちっちゃすぎんだよね、全然ね。
ちっちゃすぎますね。
そしてライトが入んない、大きくなきゃいけないでしょ。
そうです、
口が。
はい、
その大きいのは高いんだよね。
高いですね。
え、大体おいくらぐらいなんですか。
車が買えるぐらいですね。
そうなんだ。
カメラなんか安いもんだよね。
そうですね。
本体
そう
レンズがやっぱり重要なんです、
はい、昔ハワイで撮影しててノーショー行ってパイプライン見に行ったらね、それ降りるときに足 AD に絶対カメラ持ってけよって、盗まれるかっつって、その AD カメラマンになりたい人だったんだけど、カメラ持って出てたんだけどレンズ全部置いてっちゃったの。帰ってきたらもちろんレンズ全部ないよ。俺カメラマンが怒ったよ、カメラよりレンズの方が高いよ。でもカメラ持ってけって言ったんですよって。でもレンズ置いてっちゃったんだよね。どこの雑誌が最初だったの。
それはナルーですね。
ナルーでやったんだ。
はい、
その時編集長誰だったの。
佐野さんです。
あ、佐野さんか。
はい、
あー、そうか、いいチャンスだったね、それね。
いいチャンスでしたね。だからやっぱりいいタイミングでやめたんだなと思って、ちょうどなんか JPSA がスタートする時だったんで。
あ、じゃあたくさん仕事あった時だよね。
あ、そうです、そうです。
へー、よかったね。
はい、
最初載った写真って覚えてる。
最初覚えてます。でもそれはもう結構前で、写真学校の時に撮らせてもらったあの平野太郎さんの、あのシェイプしてる写真がサーフィンワールドの広告で使われて、でそれが一番最初でしたね。
へー、最初から広告が。
びっくりしました、もう本当に来た時は。
すごいですよね。
ねえ、
うん、平野さん
来ていただきましたね。平野さんね。はい、
そうだったんだ。水中はやってんの。
あ、水中もやってます。
それはなぜやり始めたの。
やっぱり最初に始めたのがその海からの視線だったんで、でやっぱり水中はもう好きなアングルというか、ですね。
水中だけどそのでっかいレンズは持っていかないでしょ。
レンズさすがに入らないんですよ。もうケースに、防水ケースには。
水中だけどもう近いのが大切だもんね。
そうですね。
そういうのどこで最初水中したの、写真撮ったの。
もう最初ずっと鵠沼でやっていて、で、あのプロサーファーの池田純さんにばったり会って、でなんかずっとその映るんですでやってたんですけど、どうしたらいいですかねって相談したら、なんかニコノスがいいよとか一眼レフがいいよとかっていう話をいろいろ教えてくれて、でそれでいろいろ買うようになって。
純ちゃんも写真も撮るもんね、あの人ね。
そうですね。
映画も撮るし、
はい、
ね、サーフィンもうまいし。
うまいですね。
ね、すごいね、あの人ね。
これ今はお仕事じゃなくてもそうやって水中でご自分で入って撮ることとかもあるんですか？
あ、いつも撮ってます。
あ、そうなんですね、
はい、夕日が綺麗だったら、まあ、海行ってまた海水中入ったりもするし。
そうなんですね。
その時フィンつけてるでしょ？
あ、フィンつけてます、うん、
そうか。水中で夕日なんか撮りに行く時さ、誰もいない時も入るの？サーファーがいなくても。
あ、サーファーいなくても入ります。夕日が綺麗だったりとか、やっぱ富士山が綺麗なんで、入ってるだけでなんていうんですかね、気持ちいいというか。
僕もそういう気持ちでね、早く海入りたいな。でも今さ、そのプロのカメラマンで海の中でサーフの写真撮ってさ、自分がサーフィンするから撮れるんだよね。
そうですね。
それを自分がやってなければ分かんないよね。そういうポジショニングやさ、次の動きなんか見えるでしょ。
そうですね。
上手いサーファーの方がいい写真撮れるんじゃないかなと思う。
あー、なるほど。
波を読めるから。
うーん、
サーフィンしてない人が撮ってる写真っていうのはちょっと違うもんね。
そうですね。でね、やっぱ撮ってるタイミングも違うし、
うんね、
はい、
そこじゃないみたいな。
そうですね、そこじゃないっていうのが、
うん、そういうの見せられるとさ、この次の瞬間だ。でもプロにはそれ言えないから。プロには、あ、俺のライディングかっこ悪いなって言うしかないけど。ねえ、そういう感じだよね。
なんかいろんなところに、まあ、写真を撮りに行くって、もサーフトリップとかにも行かれてると思うんですけど、
はい、
なんかこうすごくお気に入りの場所とかありましたか？
ニュージーランドですね。
何が良かったんですか？
ニュージーランドはもう波も良くて人も少ないし、うん、2009年から1年間あのニュージーランドを旅してたんですよ。で、ワンボックスの車に、改造してベッドを取り付けて、でそれにサーフボードとトレッキングシューズを持って、で、まあ、海と山とずっと毎日それを巡ってというか求めて1年間旅してたんですよね。
すごい素敵な生活です ね、
ねえ、いつかやってみたいと思って、で ワーキングホリデーがギリギリ行ける年齢だったんで、それで
思いっきり。そうだね、はい、そういうトレッキングするとこってさ、ロード・ド・リングズの世界だよね。
そうです ね、
ね、
はい、
あれニュージーランドでしょ。
そうです、
ね、
はい、
ああいう景色本当にあるんだね。じゃ山も撮った、その時は。
そうですね、うん、最初山歩きは嫌いだったんですけども、なんかその相棒が一緒に、相棒の方があれなんですよ、山歩きが大好きで、うん、最初嫌々で行ってたんですけど、結構写真を撮るように、あ、撮りながら行くように言ってたんですけど、そしたらなんかすごいだんだんハマってきて、
うん、うん、そうか。でも海も入ってでしょ、たくさん。
あ、海も入ってます。
じゃあラグランは？
もちろん行きましたよ。
絶対知ってる、ラグラン。
あ、わかんない。
もうレフトのブレイクで、もうパーフェクトのブレイクの一つだよ。
へ
え、ね、
はい。ニュージーランドってやっぱり水とか冷たいんですか？
水冷たいですね、
うん、オーストラリアと違って一年中ウェットきてるでしょ、みんな。
はい、
ね、これでニュージーランドすごいのは、あのオフィシャルの言葉、英語とマオリ語なんだよね。
そうですね、
両方がオフィシャルなんだ
よ。だから、その言葉も勉強されたんですか？
いや、勉強しないです、さすがに。
サーフィンたくさんしたじゃん。
いっぱいしましたね。もう一応北からもう南の一番端っこの方までいろいろもうポイント回って行ってきました。
ニュージーランド、まあ、また行きたいなとか思いますか？
そうですね、行きたいですね。去年は5月に、大橋海人くんと瀬津裕太くんと一緒に行ってきました。
大橋海人と裕太、
はい、
すごいいい写真撮れたでしょ、あの2人だったら。
いっぱい撮れましたね。
へえ。
今でもじゃあそういうお仕事でも行ったりとかする、はい、ニュージーランドってどれぐらいのこうポイント数とかあるんですか？
一応向こうのサーフィン雑誌だと300ポイント以上載っていて、で、まあ、まだ見つかってないポイントというか、もういくつもあるらしいんで、もうポイントたくさんありますね。
もうじゃあ島の周り全部がこうできちゃう感じ。
そうですね、
すごいたくさんだよね。熊野くん飲む？
あ、いただきます、
はいはい、マオリの人あった？
マオリの人ちょっとはいましたね、はい、
でっかいでしょ。
でっかいですね、ごつくて。
ねえ、この人たちとラグビーやりたくないよね。
でもそもそもニュージーランドに行こうと思った理由って何だったんですか？
なんか候補として、あとはカナダとかオーストラリアとかもあったんですけれども、なんかコンパクトでサーフィンもできて山歩きもできる場所っていうのがやっぱニュージーランドしかないなと思って。
そうだよね、
はい。
向こうで彼女できた？
あ、向こうではできない、一緒に行ったんで彼女と。
あ、そうか。
そうそうそうそう。もうそこでできちゃもうまずいですよ。
あ、
危険危険。
これでなんか面白い答え出たら面白かったね。あとはどういうとこ行ってんの？一番エキゾチックの場所って。
エキゾチックの場所は、まあ、結構印象に残ってるのがあれですね、デビッド木下さんと行ったGランドとかは。
おGランドに行ったんだ。
はい、
あそこも水中撮ったの？
まあ、水中ってもあれですね、ダブルぐらいまでのサイズだったんでなんとかなりましたけど、
相当水が動いてるでしょ。
水動いてますね。
ね、
はい。
すっごいよねあそこ。でもその時はジャングルに泊まったの？
ジャングルの中に泊まって、
虎の声が声聞こえんでしょ。
そうそうそう。でレストランとか行くとあるんですよ、サソリが普通に歩いててびっくりします本当に。
結構でもあれですね、激しいところにも行かれるわけですね、そういう撮影とかだと。
そうですね、
うん、Gランドはもう普通のサーフデストネーションだよね今ね。
今となってはそうですね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そう。昔はなんか上から見つけたんでしょ、あれ飛行機から
って言いますよね。
上から見て、あ、なんだあの波って。それロペスたちだよね。
そうですね、
うん、でもジャングルのところに着くときはもう虎なんかいるんだよ、うん、
それが怖いですよね。だから命がけのサーフトリップですよね。
サメじゃなくて虎に食われちゃったあいつ。さ、写真撮り始めてさ、なんかこういうカメラマン誰か見てこの人の写真いいなと思った人たちいた？
いや、サーフィンのフォトグラファーの人にはすごいいろんな影響を受けているんですけども、最初やっぱ好きだったのはジム・ルシーさんとか。
あ、ジム・ルシー、
はい、もうすごい好きでしたね。
あの人すごいいい人じゃん今。
はい、
昔ルナ・ラ・ベイのあの一番怖いローからあいつだからね。
あ、そうなんですね。
その時代のサーファーなんだ。だから彼とそういう話するとすごい出てくるよ。今はねニコニコのおじさんだけど、
ね、うん、光の使い方が本当うまいなと思って。
でもあれだよね、デイビッド の, あの表紙になって、
あ、覚えてます。
手から水玉がポツンポツンと落ちてるノーズラインの写真、ルーシーだよね。
そうですね、あれも本当かっこよかったですね。
俺あの写真でデイビッドのキャリアができたと思ったね。
あ、
すごい写真だったもん。
すごい写真でしたね。
だって一本の写真、今でもその一枚の写真覚えてるもんね。
うん、
そう、すごいよかった。ジム・ルーシーか。水中撮るとクラーク・リトルは見る？
あ、クラーク・リトル見ますよ。ねえ、いいなと思って、あんだけ水が透けててやってみたいなと思うんですけどね、うん、
でもあれはああいうとこ住んでないと撮れないよね。
そうなんですよ。
そしてあのもう一個はすっごい根性ないとダメだよね。
すっごい根性必要ですよね。
あのメイキングとか見ると本当に怖いんですよね。
すごいですよね。
なぜこんなとこに立ってるみたいな、
ね、
そう、立ってカメラ持ってる。でも2回曲がれて落としたってね、言ってたね、カメラ。
ああ
、あいつのちょっと時々はバコバコされてんだよね。
うん、
でもあの写真の撮り方すごい真似してる人多いよね最近ね。
そうですね、結構見ますね。
それはちょっとやっちゃダメだな、あの人たちみんな。うん、もうあれはクラークに任しといた方がいいよね。
そうですね。
湘南ずっといて、ちょっと出たよね。
はい。
東京に住んだことは。
はい。
ちょっとね。なんで湘南戻ったの？
やっぱりあれですね、海があるっていうのはすごい大きなことで。
うん、
まあちょっとした丘じゃないけど山もあったりとか、うんうん、そこから見える風景、丹沢とか箱根とか伊豆半島とかも見えるのがすごい好きで、うん、なんかもう気持ちいいんですよね、いるだけで、
ね、コンプリートパッケージだよね湘南って、ね、
いや、コンプリートパッケージです ね、
うん、どういうお店なんか行くの？好きなお店ってある？
あ、好きなお店ですか。ね、藤沢の南口にあるね、とんかつとんこっていうとこが好きですね。とんかつ屋さんなんですけど。
へー、とんかつとんこ。
うん、ね、70代ぐらい あのご夫妻でやられてるんですけど、もうとんかつへの思いが半端じゃなくて、うん、美味しいし、でやっぱとんかつなんで結構シンクとかが汚れたりするじゃないですか、
うん、
なんですけどもピッカピカで、なんか仕事への情熱が半端じゃないんですよね。
あ、それいいね。
そうだからね、とんかつ食べ行ってなんかそのパッションを感じてくるというか、
うん、
仕事への情熱を。
ちょっと今度食べに行ってみようかな。
熊野さんが一番好きな風景とか場所とかってありますか？
片瀬山ですね。中学校の時の通学路だったんですけども、そこから見る、相模湾というか、丹沢とか、
うん、
箱根とかもう伊豆半島まで全部一気に見渡せるんで、そこが本当にお気に入りのポイントですね。
うーん、
そこにカメラ持って、
うん、よく行きます、うん、結構マニアックですよ。でも あんまり知られてないんですよね。
どこら辺なの？
形の近くです。
あれってペロが住んでるあそこら辺？
そうですねそうそう、時々ペロさんにもお会いするんですよ
すごいいいとこ住んでるよね。
ねえ、
これからなんか展示会かなんかやる予定はあるの？
4月4日から、12日まで、ですね、江ノ島水族館の近くにあるあのプロサーファーの大野さんが経営されてるカフェで、あのナチュラルローっていうのがあるんですよ、
うん、
そこで写真展をやらさせてもらいます。
あ、本当、はい、いつから？4月
4日から12日までですね。
もう毎日いるの？
いや、もう土日ぐらいだけですね。ちょっと忙しいんで痛いんですけど本当は。
じゃあ土日で行ったらいるって可能性、可能性はあるってこと？
可能性はあります。
波が立っちゃったら取りに行かなくちゃい
けないからね。そうなんですよ。で、大野さんもサーフィン大好きでもういなくなっちゃうらしいんで2人していなくなっちゃってますよ多分
いいことですね。
はい、
ね、それを見に行きましょうね、ロミちゃん。
はい、あ、そろそろ波が良くなってきたし写真も撮りに行きたいんで。
そうか、じゃあ俺も一緒に行けば俺の写真撮ってもらえるのかな。
おっと、
おっとおっとおっとおっと、
いやいや、もう今日はジョージさん抜きで行くんで
言われちゃった。
じゃあロミちゃん行っていいよ。
本当ですか、うん、じゃあちょっと、うん、
片付けときますから。
じゃあ頑張っていい写真撮ってもらいます
じゃあまた来いよ。
はい、またお邪魔します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Good morning, Mellow Wave.
I wonder who's coming in today. Maybe a beautiful surfer girl. Maybe that cool surfer dude. We'll see what happens.
Good morning, everybody. Mellow Wave time.
ジョーさん、すごい素敵なカフェですね。
僕ね、実はここの極楽寺、
はい、
ここに来たことないんだ
よ。あ、そうなんですか。
この階段上がったことないんです。
あ、そうなんだ。ちょっと初めて
来ました。初めてです。
はい、というわけでですね、今回は、極楽寺の、ちょっと高台にある、素敵なカフェラ・メゾン・アンシーヌさんにお邪魔しています。早速ですけれども、お料理担当の松本さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この店っていつからあるんですか？
ですね、オープンしたのはあの6年前です。はい、
オーナーは こっちの人なんですか？
あのスリランカ人とスペイン人のハーフの人で、あの、イタリアにずっと長く住んでたので、私ちょっとイタリアって感じがしてたんですけど、はい、そうなんです。それで、あの今中目黒にあの本社がありまして、あのそちらの方から、まあ、こちらとあと自由が丘とお店をやっています
。いろんなところでやってるんですよね。はい、ここね、いいね、この場所。
このなんかこう緑が見えるのってやっぱりすごくいいですよね。
こうやっぱり車の通りがなくて、あのすごい静かで、はい、あの
そうだよね、
こうゆっくりできるっていう、ね、はい、そうですね。
そしてここってさ、極楽寺ってこれ谷間みたいなイメージなんだけど、
ええ、
ここに上がってくるとすごい明るくてさ、
この
太陽が日が差してるの。
そうなんですよ。だからあの本を読みにあのいらっしゃる方とか、うん、あのお客様でもいますので、まあ、一番忙しいのはどうしてもそのゴールデンウィークとか、あの紫陽花の時期6月の時なんかは本当に忙しいんですけども、あと夏ですね。でもその他は割とゆっくりできるあの空間だと、はい、思います。
やっぱり極楽寺だったら紫陽花の季節はすごいでしょうね。
そうですね、道がそのや細いっていうのもあって、うん、であの観光客の方たちも危ないんですよね。はい、
そうです。雨降るとね、増えるもんね、観光客。
そうです、まあ、はい、そうですね、はい。
こちらのカフェではカフェと雑貨も扱ってらっしゃる。
はい、あの1階が、アンティークの雑貨とか、あと洋服も実は作ってるんですね。はい、それとアロマとあのホームメイドのジャムとかパンもあの売っております。販売しております。
すごい、このインテリアのあの紫陽花がすごいぶら下がってるのすごいね。
あの正直なところこれはやっぱり外国の方 あの視点かなって私も思ったんですけども、あのドライフラワーのイメージってどうしてもそのバラとかカスミソウとか、なんかちょっと洋風のあのイメージがあったんですよね。で私も一番最初ここにあの遊びに来た時は、アジサイもドライフラワーになり得るんだみたいな、あのアジサイってあのこう結構ほっとくと巨木になっちゃうんですよ。だからあの季節が済んだらこう剪定するんですけども、あの早めに剪定してこうドライフラワーに できるななんて思っちゃいました。ここで働くようになって、
ね、落ちてこないですね。なんか
そうですね。まあ強いですね。ポロポロっとは落ちますけど、あ、本当にそんな大したことはなくて、はい、
アジサイの話より僕これ食べたいんですけど。これは何なんですか。
あ、こちらはあのラビアラカンパーニュと言いまして、うん、トーストをあの器に見立ててですね。で、あのこう中がちょっとへこんでるんですけども、そこにあのトマトソースで、あの、のベースで煮込んだお野菜を入れて、であのホワイトソースと、トマトソースとでチーズを上から乗せて、あの一度焼いたものなんですね。で、あの結構あのパッと見ボリュームはあるんですけれども、こちら、まあ、ちょっと看板 の, あのメニューなんですが、あの女子もがっつりと完食していただいてですね、はい、
なんかこんな厚いパン実は僕見たことないかもしれないけど、
ね、これなもう8センチぐらい
そうですね、
ありますね、
1斤をあの3分の1ぐらいにでっていうぐらいの厚みで、はい、
で上にはこれはたっぷりのチーズ、
あ、チーズです、はい、
女性全部食べちゃうの、
はい、
すごいボリュームですよね、うん、ちょっとテンションが上がるボリュームですね、出てきた時にうわーっていう、
ちょっとチーズ食べましょうよ、
はい、
すごいね、
チーズがトロトロです、うん、もう
じゃあちょっともうかじります、
ちょっとください、
すごい、うわ重い、
はい、
うわパンがちゃんとくじいてるから、はい、それほどじゃないんだね、パンのボリュームはね、
あ、いえいえ、あの、あれなんです、押して、
あ、押して
るんだ、そこにあるんです、あの、くり抜いてはいないんですよ、
あ、そうなんだ、
押して器にしてるので、
はい、すごいボリューム、
だから丸ごとこの厚みは厚みなんですけど、
いただきます、
あ、すごく美味しい、
天然酵母で焼いてるパンなので、でも軽、割と軽めです、
うん、チーズもすごいね、
はい、
中に入ってるのはお野菜は、
あ、玉ねぎとじゃがいもとかぼちゃと、はい、それからトマトですよね、
はい、
で、時々季節の野菜でも入ったりもしますけ ど基本的にはそれベースで、は
い、これ
あとキャベツですね、
これいくらで出してるんですか、これ、
あ、ランチはあの全部1500円で、あのコーヒー紅茶がセットになっております、
それランチだけ、夜は、
あとあのお茶も ありますので、すごい鎌倉っぽいんですけど、クローズの時間は日没はい、なのであのもしちょっと遅いなと思われたらお電話いただければ、はい、もしかしたらあの空いてるかもしれませんしみたいな、
美味しいですね、
はい、
これ、
はい、はい、皆さんもぜひこの美味しいラビアラカンパーニュ食べに来てみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Good morning, Mellow Wave.
I wonder who's coming in today. Maybe a beautiful surfer girl. Maybe that cool surfer dude. We'll see what happens.
東京 FM メロウェーブ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。
Well, well, 熊野さんね、いろんな話聞かせてもらって面白かったね。
楽しかったです
ねカメラマンっていいね。ニュージーランド1年行ったりさ、A に刺されたりさ
それは良くないですね
面白いよね、そういうのがあって。今日の放送内容、選曲リストやブラウェーブ情報はメロウェーブのホームページや Facebook にアップするので、ぜひチェックしてください。アドレスは www.tfm.co.jp/mellow www.tfm.co.jp/mellow。
そして番組では皆さんからのメッセージやご感想、湘南エリアのおすすめ情報などお待ちしています。番組の Facebook のメッセージからお送りください。メッセージをお寄せいただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
そして今日の波情報は波やるをぜひチェックしてくださいね。
今日もいい波にたくさん乗れますように。東京 FM メローウェーブ、ここまでのお相手は私ロミと
ジョージカーコ。 Let's go get some surf. See you next week.